皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はこれからの世界です。いろんなところでですね、やっぱ時代は変わりますよという話をしてるんですが、やはり歴史的な感覚を持ってこれ見ないとですね、今の時代って全然わからないと思うんですね。歴史っていうのはやはりこの昔か過去と将来をつなぐある種のベクトルでありますから、その方向とですねエネルギーを持ってるわけですよね。で、これがどっち向いてるか見ていかないと、まあ、この先のことってのはなかなかわからない。それから、やはりそのエネルギーが入ってるところと抜けてるところをですね、やっぱよく見ることが大事なんです。これはそのいつも私、この放送でも言うと思いますけども、この組織これからうまくいくのかいかないのかっていうのは、中のエネルギーが抜けてっちゃってるのか、エネルギーが高まってるのか、これ見るとわかるんですね。エネルギーが高まってる組織っていうのはどんなに小さくても、あるいはなんかマネジメントがなかなかうまくいってなくてもですね、大体それうまくいくんですよ。ところが、エネルギーが抜けちゃってる組織というのは、それなんかいろいろですね、マネジメントを結構細かくやってても、やはり最後うまくいかないんですね。それ見たときにですね、アメリカ、ヨーロッパってエネルギー抜けてると思います？あれ充実してると思います？私、明らかにあれ抜けてきてるんだと思うんですよね。で、今ですね、いわゆる近代国家と言われるもの、世界中の近代国家と言われるところは、どんどんエネルギー抜けてるんじゃないかと思うんです。あまり例外がないんじゃないかと思うんです。まあ、ブータンの場合はよく知りませんけども、でもそれでもですね、なんか近代化の弊害が大変だと国王がおっしゃったという話も聞いたことありますんでね。まあ、やはりですね、その、世の中の環境が変わると、今までの形の、まあ、国づくり、で、それを進めるための、近代化を進めるための国家というものは、やはり役割を終えてきて、やっぱり次のなんか新しい形、新しい組織に移行すべくエネルギーが抜けていくということは、実は当然のことなんじゃないかなと思うんですよね。やはり子供だって小学校、中学校、高校、大学とですね、こう、年ごとにね、ある年の区切りで、その教育のやり方を分けるのと同じように、国もそうだと思うんですよね。いつまでもなんかそのキャッチアップでもないし、で、いつまでもなんかその金満大国でもなくて、やはりこの時が来るとですね、やっぱりそれにふさわしい形に国の形も、全部変わっていくもんだと思うんです。ですからその変わり目においては、今までの組織からエネルギーが抜けていくのは当たり前だし、それでトラブルが起きてくるのは当たり前で、で、次を担うところに自己力が入ってきている。これも当たり前なんですね。ですからその、まあ、まさに空足税式、色足税空の世界ですよね。その、今とにかく、その歴史の、その、歯車って言いますか、歴史のこのベクトルを見るときですね、エネルギーを見ることが一番大事です。で、エネルギー抜けてるところっていうのはもう症状がはっきりしてますから、組織文化がおかしくなってきて、内部の対立がひどくなってきて、働いてる人の顔の表情もですね、どんどん真っ青になってきて、非常に不健康そうに皆さん働くようになりますから、だからその元気のいい組織と全然違いますから、本人は気がつかなくても、傍から見るとパッと見て、その瞬間にわかりますから、まあそこを見れば大体見当つくと思うんですね。そうすると明らかに私は近代化は終わってると思います。世界中においてですね、特にこの20年間は、新興国でものすごいスピードでの近代化を行われたわけですが、この20年間、ものすごい速度で近代化を進めた主役こそですね、今一番エネルギーが抜けちゃって、ゆえに国民も働く人も大変で大騒ぎになって、で、その混乱が広がってるってのは今の状況じゃないでしょうかね。で、その一方でエネルギーが充実してるところって見ると、一つは地域ってあるんですね。これはですね、その例えば、西暦2000年でしたかね、2000年の末でしたか、アルゼンチンがデフォルトしたことありますね。で、アルゼンチンの通貨が大暴落するわけですが、で、それでアルゼンチンにものすごいその、ハイパーインフレが来ます。でも、あれを救ったのはですね、まあ、その、人々の横のネットワークだったと言われてるんですね。人々の横のネットワークで皆さん助け合いながら、この、救われたと。で、それはだからまさに人の横のつながりであり、同時にですね、その中央で、 首都で全部管理できないシステムですよね。首都が、首都、そのキャピタルで、その国がですね、その中心が全部管理してないシステムのとこでみんな生きてったわけですよ。だから地域であれ、地方であり、人のネットワークですね。町おこしについてもそうだと思います。外交においても。まあ、今回の安倍訪米なんかですね、よくもまあ、マスコミはこんなデタラメかけるなってことばっかり記事書いたわけだけども、いや、ねえ、その、地方で、結構やっぱりその、よその国との間でですね、よその国のよその町との間で、真剣な外交とかいろんな交流やってるところって結構ありますよね。ですからやっぱり、その、中央の方はもうなんかですね、ヘロヘロになってるんですが、まあ地域で見ると、まあこれは中国でもそうです。もう中央はですね、海軍がこう、ね、反乱、実情反乱を起こして勝手なこと始めて関東軍みたいになっちゃってみんな困っちゃってんだけども、まあ中国の地方の多くはですね、まあ金が来なくて企業が来なくて困っちゃってて、なんとかそのですね、まあこの先、交流を続けてですね、経済的繁栄を維持しなきゃいかんと、必死になってるわけでしょ。ロシアもそうね、ロシアの東の方そうですよね。一生懸命資源掘ったらいいんだけどもね、売り下げないわけですよ。売り下げなきゃですね、資源掘ったって意味ないですからね。で、しかもそれ付加価値上げなきゃいけないんで、今資源の値段が実は下がってきてるんですよね。ガスの値段とか、金物の値段下がってきてるんで。ですからこれ付加価値上げるために一緒に工業開発やろうとかね。まあそういう話になってるわけですよ。で、結局だからそうやって、やはりこう、今の時代は生きるっていうのかな。その地域とか生きるっていうな、そんなところで、実はこれ簡単に、その、言ってみれば、国境も越えうるような、そんな時代なんですね。だからその、中央から見ると、国民国家というですね、大きな縛りの中で話しますからね。何々人だとか言ってですね、気に入らないとか言って、こうすぐ始まるんですけども、地方の目線っていうのは、また全然別で、もともと世界の歴史を見ると、統一国家が強大になって国境線を固く守ってネズミ一匹入れないという時代の方が少ないんですよね。やっぱそのですね、昔からみんな勝手に行き来するってのは世界の普通の姿なんですよ。特に大陸はそうでしょ。日本だって和光とか言ってですね、まあ、なんだよくわかんない時代もあるわけね。江戸時代になりますと結構厳しくですね、海を取り締まってるように見えるんですが、それでもですね、一生懸命密貿易やってた、あれ有名な藩もありますしね。ですからね、やっぱりね、何事にも建前と本音がありましてですね、やっぱりその、全部中央で生きとらかないときは、みんな自分たちでやるんですよ。だから、これから世界はですね、やっぱり自分たちでやる時代、やるときを迎えてるんですね。その、国がなんか一方的にやってそれ待ってたって何も始まらないし、で、だからやっぱり自分たち生きるためにですね、勝手にあちこちと交渉して、で、勝手にあちこちと、まあ、話を求めていく、そういう時なんですよ。そうすると、国がですね、おかしくなっちゃってる人がいるんだけども、そもそも今の国がおかしくなっちゃってるから、地方も行き詰まって、やむなく自分たちでやってるわけですから、押しとどめようとしたって、押しとどめた分食わしてくれんのかって言ったら、食わせられないわけでしょ。これはやっぱりね、全然ダメなわけですね。それからもう一つやっぱりね、日本の最大の問題はやはり計画経済だと私は思うんですよね。前にも言ったかもしれませんけども、昭和40年に安倍さんのおじさんの佐藤栄作総理がですね、建設国債の発行をやるわけですね。その時の大蔵大臣が福田赳夫さんですね。安倍さんは福田派だったかな。まあ、そこで始めて。で、この建設国債というのは昭和30年代に日本が世銀から借りた借金と違って、ある時払いの催促なしという性格を持ってるんですね。世銀から借りる時はですね、まあ、例えば新幹線作るとか、愛知用水作るとか、ちゃんと目的がしっかりしていて、プロジェクトファイナンスでやったわけですよ。だから採算管理もちゃんとやって、その分金も返すんだけど、建設国債とその後の赤字国債っていうのは、まあ言ってみれば満金が来たら借り換えちゃうわけですから、ある時払いの催促なしで、で結局その国債をめぐりめぐって日銀が引き受けちゃうわけですから、まあ言ってみれば錬金術なんですよね。錬金術で金をまくっていうのがですね、昭和40年からずっと日本はやってるわけです。で、田中角栄が出てきて、これ法律を使って金をまくって制度を作るわけです。法律を使って金をまきますから、その金がですね、政治家と役人の懐にも落ちるようになるわけです。ですから、田中角栄の時代をもって日本はですね、錬金術で作った金を国民、一般の国民と役人と政治家にばらまくシステムを作るわけですね。以来、多くの国民はですね、政治っちゃ金をくれる場所だと、 錬金術持ってんだから、あそこに行けば臨天気あんだから金いくらでもあると。みんなこういう思いを持って今日に至ってるわけです。で、幸か不幸か日本経済は非常に強かったんで、いくら錬金術やっても、まさに GDP の2倍になるまでですね、表向きの借金がですよ。表向きの借金が GDP の2倍になるまで金すって巻いても、これなかなか円は潰れなかったんですよね。ところが例えばですよ、アメリカの場合はですね、ベトナム戦争の時に錬金術やって、早速ドル大暴落して、引き詰まっちゃって、で、80年代の末はですね、いよいよ厳しくなって、で、90年代になって、冷戦が終わってですね、やっとこの軍事費縮めたわけですよ。アメリカでは計画経済の部分って国防費ですからね、軍事費ですから、これを縮めることができて、これで一息ついたわけですね。で、その縮めた時に食えなくなった連中がですね、いろんなものを切り売りするわけです。軍事技術がどんどん民間に出てきます。それがインターネットだったり、あるいはその暗号通信だったりですね、移動体通信だったり、GPS だったりするわけね。だからこれをまた民間経済を活性化するのにすごく役立つわけですよね。だからこんな感じでアメリカはですね、少なくとも、クリントンの時に一回この計画経済の大幅削減やるわけですね。で、その後はですね、もうブッシュになってまた国防費出すんですが、オバマになってまた大幅削減やるわけですよ。で、今度は3月1日からオートマチックカットとか言っていて、もっと大胆にね、思いっきり歳出をカットしちゃうとやってるわけね。だから、アメリカというのは、やはりその、強いと言うんだけど、ドルはそんな強くなくて、錬金術やるとすぐ症状が現れてきて、ドル落っこってきちゃって、物価上がっちゃって、金利上がっちゃって、お手上げになってきて、日本人や中国人生ぐらかしてですね、金持ってこさせるのも限度がありますから、やっぱりこれ縮めなきゃいけないんですよ。ね、縮めた経験持ってるわけ。ね、その計画経済を。北欧もそうですよね。北欧は福祉やってですね、結局あれ、錬金術で福祉やって、イギリスもそうですが、まあこれがですね、行き詰まるわけでしょう。で、結局あれも縮めるわけね。福祉の計画経済の部分を大幅に縮めてですね、まあ今なんとかなってますね。まあイギリスはちょっと難しいですね。あれはちょっと、北海油田で油が出るんで、ちょっとあれにあぐらかきすぎたんじゃないですかね。まあそんなことでですね、どの国も、その錬金術はみんなやったんだけど、これ縮めた経験持ってんですよ。うまくいかなくて。しかし日本はですね、幸か不幸かですね、こんなにですね、錬金術やっても、まだ円が持ってるわけ。だから、激しく縮めた経験持ってないんですよ。多少縮めたことあるんですよ。小泉内閣の時ですね、多少縮めて、地方の公共事業も減ったけどもね、しかしなんか、みんななくなっちゃうぐらいにですね、大幅に縮めたっていう経験はないわけですよね。縮めてもなんか代わりのものがあって、例えば公共事業を縮めればその分原発をですね、補助金出すとかね。なんかそういう風になっていて、本格的にこの50年近くやってる計画経済を縮めたってことないんだよね。でも、それがいよいよ成り立たないわけですよ。今回のアベノミクスっていうのは、要するに言ってることを聞いたらわかるでしょ？どんどん日銀が金すれと、すって負けと。ねえ、ばらまけと言ってるわけでね、ばらまき先は公共事業だけじゃないですよ。むしろ産業界じゃないですか？行き詰まったですね、製造業がまたなんかいろんな名目で金を懐にしようという算段でしょう、あれ。で、実際金のばらまきやるわけでしょ？そういう産業界にもですよ。だから、要するに、この日本の50年近く続いてきた錬金術も、実は行き詰まっていて、もっと金すれよというのがね、日銀総裁取り替えて、もっと物価をですね、上げていいんだから、どんどんそのすってまえと言ってる、そのことだと思うんですよね。錬金術もっとやれと。で、まあ自民党らしいですよね。そのすった金巻くのが俺たちの仕事だと。いうことで、みんな俺の元に来いと、金分けてやろうじゃないかと。いうことで、やってるわけでしょう。で、やっぱこれは、もうやっぱり、終わりなんでしょうね。じゃあそうやって金もらった農業はうまくいってんですかと。金もらったですね。液晶とか半導体とかですよ。そんな会社はちゃんと蘇ってんでしょうかと。とりあえず潰れないための突っかえ棒が入ってるだけですよね。それから国立大学、民営化に向けてですね、独立行政法人になったと。補助金なしで生きていけるところって一体いくつあるんでしょうかね。まあ社会保障の部分はまあこれは国がやるとしてもですよ。それはその、大学の運営だとかですよ。民間の経済の部分の計画経済なんですね。これ全然まだは やってんじゃないですか。でもこれになんかずっと乗っかっちゃってる人たちって、すごくやっぱりおかしいんじゃないの？ 金をもらうためのプロジェクトばっかりやっていて、だから結局よく日本でポピュリズムという言葉を使うけども、ポピュリズムを一番やってんのは、国の金をもらってる連中でしょ？要するに何にもしないで、ねえ、作文と人脈だけで金もらってるわけなんだから、これを続けようっていうのが日本の一番のポピュリズムでしょ？そうすると今の産業界とか、ねえ、その公共事業やってる連中が言ってるのが、あれがポピュリズムでしょ？ねえ。で、自力でやってる人たちがやっぱ本物なんじゃないですか？自分の力でやってる人たちがね。だからなんかそのあたかも日本の産業界は競争力が強いようなことを言うんだけども、いや、近年はどうでしょうか？近年はなんか政府の金当てにしてあれ暮らしてて、彼らのやってることこそですね、ポピュリズムなんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、とにかくそんなことでですね、計画経済はもう持たないと私は思うんです。で、どれぐらいの部分がですね、計画経済になってるか、一概にはわかりません。例えばですね、計画経済じゃないけども、あの計画経済でね、多額の金をもらってる企業がですね、一つでっかい工場をある地域に作ってたと。で、それが潰れて、どっかなくなっちゃ、どっか行っちゃったと。閉鎖になったと。そしたらその地域全体も経済ね、落っこっちゃうわけですから、やっぱりその地域も計画経済に依存してるってことになりますから、一概にその企業だけ、企業単独だけで見るわけにもいかないんですよ。いかないんですよね。まあでもどうでしょうね。8割方ぐらいは日本はですね、計画経済なんじゃないの？で、計画経済だったからこそですね、バブルの影響が非常に少なかったとも言えるわけですよ。なんでいきなりエジプトみたいにならなかったのかというと、まあ錬金術やってもですね、とりあえず、そこが、ね、そこが抜けなかったんで、まあ一応負けるだけ負けましたよと。でもだんだんその血管詰まってきて、負けなくなってきて、で、それがですね、貧困の問題とか自殺の問題とか、精神的なですね、行き詰まりの問題とか、ものすごく大きな問題を生み出していて、でもうこれ以上金をですね、いつも、今までのやり方で巻くだけでは、どうにもならない限界が見えてきたというのが、今の姿だと思うんですね。で、これを、やっぱり変えるったってですね、金もらってる連中はですね、またもらえると思いますよね。で、今回のまさに、その、安倍内閣じゃないけども、もう錯乱してですね、もっと吸って負けと、全国から集まってきちゃうわけでしょ？こういう様子見てると、やっぱりこれはですね、救われないなと思うんですよね。だから最後は、何らかの理由で錬金術ができなくなった時に、まあ最後の金が鳴るっていうような感じなんじゃないんでしょうか。で、日本は本当に経済強いですから、なかなかそうならないわけですね。今回また円高でしょう。だからこういうの見ていくと、まあ国際市場か何かに、思いもかけないことが起きるとか、なんかそういうことがやっぱりあるんでしょうね。この金のある間はですね、自らも私はもう計画経済は恥ずかしいと思いますからやめますなんて人は多分一人もいないと思いますよ。今日ですね、最後残った連中ってもうここしかないと覚悟を決めてきてるわけですから、それはいくらだって錬金術やろうとすると思うんですよね。だからこれが終わる時というのは、やはり相当なことがある時で、ですから、これも前にも放送で言ったと思いますが、我々はこの時代の向こう側に行くときに、巴投げを覚悟しなければいけないんですよ。巴投げ。一緒にですね、転がらないと、次にはいけないわけですね。で、巴投げで転がったときに、そこで、その後立てるか立てないかがですね、最大のポイントなんだと思うんですよ。だから激しいはずで、で、今まさにそれがですね、目の前で繰り広げられてるんだろうと思うんですね。おそらく同じことは世界中起きてるんだと思うんです。アメリカの金融界とか自動車業界なんてのはね、半ば計画経済の中で今までやってきたわけですよ。アメリカの大企業とかですね、金融機関だって裏でいろんな支援を受けてるわけですよね。必ずしもキャッシュだけでなくてもいろんな支援を政府から受けてる。でもそれが今どんどん取り外されてるわけですよ。自力でやれと言われるとなかなか難しいところ多いですよね。アメリカの大手金融機関なんか見ててもそうだけど。政府の有効的な支援がなければ難しいところがほとんどですよね。こういうのを見ると、やはり話は世界中全部同じで、元気のいい中堅企業、中小零細企業がですね、私は21世紀の主役だと思うんです。今そこにエネルギー満ちてますからね。そうすると大切なことは、やっぱり自分の足元を固めて、良き仲間を得て、これがいい商品なんだと。これが21世紀の生き方で、これが21世紀の皆さんが持つべきものなんだ、学ぶべきものなんだっていうものをしっかりと旗を立てることがまず一番に大事ですね。 で、やはりその計画経済がですね、行き詰まって壊れていく部分でいろんな影響出てきますから、影響が出てきたときに、やはりこの仕事のやり方とか仕事のやる場所とか、マネジメントのスタイルを、やっぱり機敏に変えていくっていうことも大事ですよね。同じやり方で通用しないってこともあり得ますからね。まあだからこんな感じで、日本はかなり先行していますが、世界もあまり状況は変わらないんじゃないかと思うんですね。まあ世界の様子も含めてですね、これから日本も世界もかなり変わってきますから、よくよく先を見てですね、行動していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。これからの世界ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。